それでは賛美を捧げていきましょう。十字架の陰に、聖歌396番です。
ラララララララ
三、はい。
十字架の影に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おなせたまえ、この身を主よ、十字架の陰に、とこしえまで。
アメン。2017年2月23日、本日の聖書箇所は、第一歴代史14章1節から17節です。幸いな人をお持ちの方は、本日のページをお開きください。第一歴代史14章1節から17節をお読みいたします。ツロの王ヒラムは、ダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために、杉材、石工、大工を送った。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために、彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。ダビデはエルサレムで、さらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子、娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り。シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ。ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆、ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。そこで皆はバールペラツムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように、私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラツムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いた。ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を撃った。こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた。 アーメン。 それではしばらく主の示しをいただくために黙想していきます。それでは示されたことを分かち合っていきましょう。まず私から分かち合います。私は10節、ダビデが神様に伺っていたペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。この神様に伺った時に明確に答えてくださった神様の姿に感動しました。また14節でもまた同じことが書かれていて、ダビデが神に伺ったところ神様は仰せられた。質問に、願いに、伺いに答えてくださる神様だなということを感じました。
私も10節と14節で、ダビデが戦いの時に、当然戦うべきペリシテ人の時でさえも主にお伺いしてから出ていくという、その姿勢が素晴らしいと思いました。祈りの中でまた勝利の確信を得てから戦いに出ていくという、この良い信仰者の姿を見ることができました。あと12節から、ダビデが、敵の偶像を火で焼くように命じたところも印象的でした。
私は12節の、彼らが自分たちの神々を置き去りにしていたので、ダビデは命じてこれを火で焼いたというところから、偶像は死んだ神で何も助けることができないということを思いました。しかし私たちの神様はこのように生きて働いておられ、知恵をくださり、15節にはすでにあなたの先に出ていると書いてあって、このように私たちのために生きて働いて勝利を与えてくださる生きた神様なんだなということを思いました。
はい、私は1節2節から、このダビデのもとに王宮を建てるための材料が送られてきて、それを見てダビデが、主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知ったという時に、本当にダビデがこう絶えず主と共に歩んで、主と深い交わりを持っていたから、彼が本当にこういつも霊的に目が開かれている、この箇所全体を通しても絶えずこの主が何をなさっているのか、なさろうとしているのかという、このすごくこう霊的に目が開かれている姿に目が止まりました。で、最終的に主は17節でこのダビデの名声をあまねく全地に及ばせたというところが非常に印象的でした。
はい、私は17節でね、はい、こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだというところから、主がご自身の主権を持ってダビデを引き上げておられる姿に目が止まりました。以上です。
アメン。それではさらに御言葉と深い黙想をしていきましょう。本日の内容観察です。ダビデ王権は主の見守りによって繁栄していきます。ツロの王ヒラムの協力で王宮を建てる準備が整えられ、子供にも恵まれます。その一方でペリシテ人はダビデを狙って攻撃に来ますが、ダビデが主に伺いその通りに従ったので勝利が与えられました。では本日の聖書箇所の内容から、神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのかを黙想していきましょう。はい、それでは与えられた御言葉を分かち合っていきましょう。私は1節2節を通して必要を満たし祝福してくださる神様の姿を教えられました。この王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送ったというところから、主の御心があるところには助け人が与えられ、宮が建てられ、またそれだけでなく 子供たちもどんどん増えていくんだという主の祝福があるんだということをここから教えられました。御心があるところには本当に主の喜びと祝福があるんだなという嬉しい思いになりました。また10節、14節を通して神様は求めるものに必ず応えてくださるお方であることを見ることができます。ダビデが神に伺うと、ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか？彼らを私の手に渡してくださるでしょうか？すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。というところから、求めるときに必ず答えてくださるお方。また、行くときも、泊まるときも、また別の道で行くときも、その方法を教えてくださる方であることを見ることができました。また教えとしてダビデの模範を学びました。11節、16節を通して、この神様の言われた通りに従ったら、ダビデはその通りに戦って勝利を収めるんですけども、10節では、登りなさい。私は彼らをあなたの手に渡すと言われ、神様は14節、15節では、彼らを追って登っていくな、違う場所から行きなさいという時にも、ダビデはその御声にただ聞き従ったなということを見ることができます。過去の経験に頼らず、神様の御声だけを聞くダビデの従順の姿に、私も見習おうという思いをいただきました。
私は天の父が、油注がれたものを立てるお方だということが2節と4節から、2節と4節じゃないですね、2節から思いました、主に油注がれたものがどういう方なのかなということをダビデから考えていたんですけれども、主との深い交わりの中にいるもので、神様との信頼関係がしっかりと結ばれているもので、いつも主と交わりを保つものを主は喜ばれ、油注がれ、権威を与えて国々が恐れるようにするというこのことを通して、私も本当に主と親しく交わりを持つものになりたいなということを今日はダビデから模範として教えていただきました。
私は2節と17節から、天の父は主権と権力を御心の人に与えられるお方だと思いました。神様はこの世界世の、統治者、支配者を立てたり、またその権力を奪ったりすることもできるお方であると思いました。もう一つは10節、そして14から17節で教訓ですけども、成功の秘訣は祈りと従順だということを思いました。以上です。
はい、私は10節と16節で、天のお父様はご自身のために必ず勝利を与えてくださる方、また勝利をお与えになる時を定めておられる方と教えられました。また教訓として、主の時に主の命に従い勝利を得られるように、絶えず主との交わりを絶やさずにいるべきだと教えられました。
私は1節から7節のところで、時が来た時、あらゆる祝福が注がれるんだなと思いました。ダビデもひどい苦難を通った時、その中で主に精錬された後、このような祝福をいただいたんだなと思いました。ヨブもそうだったなと思いました。特に4節でソロモンの名前が出てきますけど、ソロモンをはじめとしてたくさんの子孫をいただく祝福も含まれていたなということを思いました。あとは10節のところで、勝てそうだったかちょっとわかんないんですけども、勝てそうな戦いに対しても、神様に伺いながら戦うべきだなというその模範をいただきました。あと15節で、どんな戦いでもよく従いながら、神様によく従いながら戦うなら、 戦いに先立って行かれているのは神様なんだということを教えられました。そして主は主を知らない民に恐怖を起こされるお方だということも17節から見ました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは今いただいた御言葉をもとに自分自身に適用していく時間を持っていきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。私は今合心祈祷をある姉妹としているんですけども、その祈りが本当に祝福され、一つ一つ答えていっているのを本当にいつも体験しています。でも一度答えられたら他に祈ることがたくさんあるので、あ、もうこれは祈らなくていいやと思っている自分がいたんですね。でも今日のディボーションを通してダビデは一度伺って答えをいただいて、もう一度祈りが必要だった時に自分の過去の経験に頼らず、また主に聞いた姿、ここから私も見習うべきだなと思いました。私は過去はこうだったからこうすれば大丈夫かなと思ってしまう自分の悟りに頼ってしまうところがあるんですけども、あなたの行くところどこに置いても主を認めなさい、自分の悟りに頼ってはいけないということをこのダビデの模範から見ることができました。なので合心祈祷、本当に小さなことから祈って祈って一歩一歩進んでいきたいなと思います。以上です。
はい、私はダビデのように天の父ともっと親しくなる人生を目指していきたいなということを今日は思いました。なのでイエス様の十字架の黙想ことを黙想していて、私のために命を捨ててくださった主が全てのものを与えてくださるということを、また思い、約束の御言葉を思い巡らしながら、本当に私の思いではなくて神様が実現してくださるということをまた信じて、歩もうということを今日も思うことができました。はい、感謝でした。
はい、私は神様の御心に合った人がこのように王様になって、またそのような人が王様として立てられた時に国が繁盛していく、その姿を見ながら、この国のまた、権力者として立てられる人が本当に御心に沿った人でならなければいけないんだなということを思い、アメリカの大統領選挙が近いですけども、本当に御心の人は立てられるように祈るべきだということを改めて思いました。もう一つは、ダビデの祈って従順して勝利するその模範として、幸いな人を毎月作っていますけども、良い結婚式として仕上げるためにはもっと十分に祈って神様の導きに従って、従順して作らないといけないんだなということを思いました。さらに祈っていきたいと思います。
はい、私は、1節から7節のところで、子孫の祝福をいただいたダビデのところから、今日の箇所はなんとなくこう自分自身の現状と少し似ているところがあって、少しずつこちらでの宣教の働きのために必要が備えられてきて、なんか車が与えられたりとか仕事があったりとか、そういった状況を見ていく中で、子どもたちの祝福もいただくんだなということで、今伝道を一生懸命しているんですけれども、この人たちが救われてくるなという、その神の子として呼ばれている人たちなんだなということを思わされました。今日もお一人訪問しますけれども、苦難の中にいる方だと聞いています。この方が神の子として呼ばれているなという、その確信をいただくことができました。 ただどんな戦いも神様に祈って聞いているこのダビデを模範として祈ってから出ていこうと、そういうふうに提起をしました。以上です。
はい、私も今職業訓練校でトレーニングを受けつつ、クラスのメンバーたちとの関係も少しずつ近づいている状況なんですけれども、自分はその中で、自分がクリスチャンであること、証はしました。ただ、個人的に福音までは誰にもまだ伝えていないんですけれども、そのような状況で、今日の本文、10節、16節、で神様が、この、本当に勝ち取る、この主権を持っておられ、定めておられる。そして、ダビデから、この模範として、やはり、使徒の、関係から、いつ、勝ち取る、どのように勝ち取るか、と、命じられているというところで、自分自身も焦らず、本当にこの、訓練に集中しながら、この魂のためには、引き続き取りなして、使徒の関係を密にして、使徒の定めに従って、魂を、勝ち取っていこうと思わされました。以上です。
アメン。ありがとうございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、このダビデの祈りと従順、私たちにも教えてくださり感謝いたします。どうぞそれぞれの地で語っておられる主の御声を聞き、一歩一歩聞き従っていくことができますように、そして約束の地を、約束の子供たちをいただいていくことができますように、私たちを聖霊様強めてください。この時間を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。